今収録しているこのデバイスですけれども、ずっとね iPhone を使っていたんですけども、今使っているのはですね Galaxy S2 という Android の新しいスマートフォンですけども、実際ねだからどのぐらいの音質で撮れてるかまだわからないんですね。今初めて使ってますんで、でアプリがですね、PCM 録音っていうのかな、日本の方が開発されたアプリなんですけども、これね素晴らしいのはですね、先ほどあれなんかおまわりさん、今ですねおまわりさんが今 EPUB のですね雑誌表現、雑誌を EPUB のフォーマットで作ってみようということで、今までねずっと昨年もやっていたんですけど、やっぱり、リーディングシステムの方が、つまりリーダーアプリの方が、EPUB の 0.1 の仕様に沿って作られてますから、強引にですね CSS でフロートを使ってやるみたいなことでかなり不安定なページになってしまうんですね。でしかも先行実装しているリーダーでしか聞きませんから、対象リーダーが狭まってしまうという、まあ、問題もありまして、まあ、そもそも EPUB2 でやろうっていうのがもう無理な話だったんだろうなと今思えばなんですけどもね。それで、EPUB の 3.0 になりますと、例えば、マルチカラムレイアウトモジュールの仕様が入ってますよね。で、まあ、あのウェブキットの方で、ナイトリビルドの方でね、今テストしてるんですけども、ほぼ問題なくもう完璧に、どんなレイアウトでもできますよね。まあ、ウェブページを作るようなことと同じですから。ただ、パソコンの場合はブラウザーを使うとして、そのままだとスクロールが発生して、やっぱりね横書き横の文字をですね読むためのユーザーインターフェースを搭載しているのが今のブラウザーですから、縦書きのものだとね逆になっちゃうんですよね。全てが逆、非常にね違和感がありますね横スクロールというのが。でページフリッピングっていう、まあ、いわゆるページ切り替えの形にして、でブラウザーのウィンドウを大きくしたり小さくしても、その、いわゆるページをめくるというかページを切り替える形ですね、スクロールじゃなくてページを切り替える形にして、ウィンドウのサイズに合わせてリフローするという形のものを今やってます。で実はあの一昨日のセミナーでもちらっとデモでやったんですけれども、縦書きの日本語のページを作った後に、その、ブラウザベースのですね、ビューアー、これはあの JavaScript で、まあ、ですから EPUB のビューアーをブラウザ上で動かしているようなもんですね。でスクロールバーを出さないで、まあ、電子書籍のようにですね、同じですね、溢れた文字は次のページに送られて、ページを切り替えると、そういう仕組みでやってるわけです。で雑誌の場合は、まあ、3段組4段組5段組と、まあ、週刊誌だと5段組になったりするわけですけどもね。でそこにまあ図版が入ってくる、そして装飾の要素が入ってくるということで、いくつかの複数の要素がですね、その番組のレイアウトの中にこう要素として入ってくる。でしかもリフローをする形で、かつそのパソコンの場合だとウィンドウが可変すると、で全てそれに対応するような形ですね。でスマートフォンで見た場合は、番組がなくなって、まあ通常のですね、前段の単純の文字の流し込み 図版も、図版の周りに文字が回り込むのをオフにした形で、本文があって図版があってその下に本文が来るような、まあ、一列線形化した状態にすると、スマートフォン以下はですね。でタブレット以上は、タブレットは例えば2段組とすれば、パソコンで、大きいディスプレイでブラウザーをぐーっと広げたときに、4段組5段組になると。でこういった形になりますとね、これはダイナミックページネーションと言いまして、一つのそのレイアウトの方針はあるんですけれども、ダイナミックにこう環境、読書環境によってレイアウトがこう変化していくと。でその変化の仕方というのは、ここがねデザイナーの仕事になるんですね。でこれはね、今までデバイスごとに最適化ということで別々にデザインするような考え方とちょっと違っていて、一つのベースとなるデザインっていうのはあってですね、でそれはモバイル、つまり例えば一番小さなスマートフォンの画面が、基準になっていて、そこから、どんどんリッチにしていくというような発想なんですね。で、先ほど言いましたけども、パソコンの大きい画面では、より、一覧性が高く、そして、綺麗に、装飾の要素も入ったりしてと。で画面が小さくなってスマートフォンの画面ぐらいになると、極力要素を不必要な要素は排除して、可読性を高めるところが優先されるというふうになるので、まあ、それぞれその別々にそのデザインしてするんだけれども、それぞれの作業ではなくて一貫した一つの作業の中で、いくつかの、その読書環境に自動的に合わせるような、まあ、これはレスポンシブウェブデザインという、まあ、昨年ちょっと流行った考え方ありますが、そういうものと全く同じですね。でその考え方で今 EPUB3.0 の雑誌表現でこれは可能じゃないかと。でしかも、ブラウザーベースでEPUB のビュアを動かしてということになりますとね、これ今私は iPhone、iPad、それから Android はねちょっと心配なので、今 Android HT03A とこの Galaxy S2 と Optimus Pad の3つのデバイスを使ってるんですね。でこれがねまた同じ Android なのにバージョンは全然違いますけれども、もうね電子書籍によってはね全然違う操作感というか表示も違うし、これあたりがねちょっとアンドロイドの怖いところなんですが、それでもブラウザーベースの EPUB ビュアだったらば、おとといのセミナーでちらっとお見せしたああいう形の電子書籍電子雑誌という形であればね、もうほとんど問題ないですね。HT03A、 もうずいぶん前に出た HT03A でさえ全く問題ない。まあこの Android の Chrome Lite 標準のブラウザーなんか1年ぐらいソースコード変わってないという話も聞いてますから、まああまりそんなに変化がないんだと思いますけども、まあそれでもね全然問題ないんですね。ですから、昨年はフロートという要素を浮動化して、その下の要素をこう上に、だからまあ見た目的には図版の周りにこう文字が流れ込んでくるような形で段組レイアウトもやってたんですけれども、マルチカラムレイアウトを使って、つまりカラムプロパティというのを使って、そうすると、ね、ものすごいシンプルになるんですよね構造が。ですから、すごい簡単だし、安定してるんで、モバイルの場合は Android も iPhone、iPad も、まあ、ウェブキットベースなんで全部チェックしましたけど問題ないということで、まあ、雑誌の場合はレイアウト複雑になって、 あんまり裏技駆使するような形で今の、iBooks とかね、あのアプリで出てる今の EPUB のビューアーを使って試行錯誤するよりも、ブラウザーベースで、だからこれあんまりデータが大きくなりますと、読み込み、まあ、ウェブページ見るのと同じデメリットが出てきますけども、だいたい5メガぐらいまでだったらそんなにストレス感じないですよね。だからまずはそのあたりからちょっとテストしていこうかと思ってます。 This program is brought to you by Display DVD